これ誰かに呼んでもらおう。
井上さん
の声やから。
すいません、あのラジオで流したいんです。あのお弁当を食べて、
はい、
家までです、
はい、
もうちょっと近づきましょうか。
森林施業プランナーの
鶴はゆく、
困っている山千番を救いたい
と叫んでいるラジオ番組です。
805タンパイエーイ、ありがとうございました。皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。先週の第2話は丹波市森林組合の中尾組合長さんに、森づくり、道づくり、人づくりであるというお話を伺いました。そして森林施業プランナーの上野さんに、森林施業プランナーについてのお話を伺いました。ところで丹波市森林組合でのインタビューが鶴にとっては生まれて初めてのもので、この次の日に京都に行く用があり、初めて乗るコウノトリ号にインタビューを聞くために買ったヘッドホンをつけて座って録音を聞いていて、私の声ってこんな声なんだ、こんな話し方をするんだと思いました。ちょっとお聞きください。
こんにちは。
え、何かまた部屋ができるんですか。これ
お世話になります。森づくり、人づくり、道づくり、よろしくお願いします。
ドキドキ
来ましたよ。
ちょっとあの音楽ばかり失礼です。もうこれ入っとんねん、録音しちゃうんです
。
こんにちは。これもう外で喋ってきて、
左へ行ったら本性、右へ行ったら師匠。失礼します、上がらせていただきます。
すごい、組合長室でお話伺います。いいんですか。もう入ってますよ。失礼します。もうね、朝からあの森林組合行きますって言って、うちの三宝工人さんに手合わせて出てくるとこから入れてきた。これ入ってると
入ってますね。回ってますし、メーターが上がってます。
上がってますから OK ですね、
はいはい、昨日の放送も自宅かなんかで録音されて。あ、そうなんですね。
せやからね、あの失礼します。だから私ね、車のとこでもこなして、小田和正の曲かけて一人で喋っとったら、あのつゆちゃんニコッと笑ってくれたなんて。いや、私どこで出会った一人で喋っとったから。最近ずっと一人で喋っとった。
おめえだ
まあそういうことで
喋るのはしんどいですね。確かに。
はい
はい、
そうなんです。お世話になります。
ありがとう。
緊張しているんですが、聞いてみると全く感じなくってノリノリに聞こえます。自分でも驚きました。この調子で続いていきます。お話は鶴の役割と山の教会のお話です。お聞きください。
山に関心がないという人をどのように引きつけるかということは彼女の仕事なんです。
やった、うん、もう私言わなくても、
ね、
あのやっぱりね、うん、山知らん人が騒ぎ出してくれる、
うん、
そうでないとあの林業としてのものね、うん、が動かないと思うんですよ。それであの鶴が、私の場合丹波と神戸にいてるでしょ。で神戸でね、あの山の教会探してんねん、山の教会探してんねんって言ったら、キリスト教の教会と間違えられてて、たぶんジョーさん教会があるんかって来るから、何のこっちゃろなと思ったら、イエスキリストの教会が山に何本かある、それを探してると思ったんだよね。
遺跡を探してるみたいなね。
そうそうそう、もうそれぐらいなんですよ。それで、ね、山に境があるんやでって言った、うん、山にあんな境があるの。せやって神戸やったらね、六甲山、富士山、もうそれしかないから、そこに点々点が入っとってね教会があるなんていう、まず意識がない。
だからそこからやっぱり話せなあかんと思ってね。
面白いでしょう。この次は施行って言葉についてまた楽しくお話をしています。続けてお聞きください。
私ね、あの第1話の時にその西洋っていう言葉にこだわったんですよ。けど一つ寝て、あ、これかって思ったのがね、あの縦穴式住居とか言ってる縄文時代ぐらいかな、
弥生時代、
その時代って言ったらまだ山にそんな教会とかなかったわけで、なんかそういう時のことを考えてたらね、今組合長さんが言われたようにみんなのものやった時代、その時代は例えば落ち葉を変えてきて、で松茸がね来年もこう生えてくれるように、それから柿の木なんかでもそうじゃないですか、全部取ってしまわなくって一個は残しといてやるね、うん、で来年もなってくるよとかね、そういうあの感謝、恵みに対する感謝があって、だから作業じゃなくって施す業、施業、なんかお布施の施と一緒やなっていつもこうそれを思っとったんですよ。でその制御っていう言葉を継いで林業がずっと来てるってことは、あ、こっちゃなと思ったんですね。で私その上に森林制御プランナーっていただいてるから、だから、まあ、まずそれは経済のところに木をやっぱり経済として考える部分もあるんだけれども、制御って言葉が入ってるってことは、今組合長さんがおっしゃったように水であったりね、それが縦にこうつながって、そしてあの人間の一番大事なもの、水であったり空気であったり、そして食料も調達できるし、そういうものに感謝しながら事業にも結びつけていく、そういうものがちゃんと残っている、つながっているなと思いましたけど、いかがでしょうか。
いかがでしたか。なんか本当楽しそうでしょ。つゆちゃん緊張してるなんて感じないもんね。またあの上野さんとね、2人でもお話ししたんです。仕事のことから未来へ向けてのお話、それに杉ヒノキの見分け方や里山のお話など、こんな感じでお話ししましたよ。それを聞いてください。
上野さん、こう、あ、杉やヒノキやどうかりかけました。
まず葉っぱが全然違います
、ね、違うね、あの、うん、ヒノキやったらこうバッと広がってる感じだから、うんうんうん、で杉やったらなんか私フードルみたいなのが
フードル
なん
で前傾
がね、
あ、なるほどね、
ほぼほぼっとなってるから
樹形が
樹形
が、
ね、
はい、
うん、それと、うん、杉はあの木肌がちょっと細い、うん、
細い
細いっていうのかな、ヒノキと比べたらヒノキのちょっと細いっていう、
木肌、その一枚一枚の皮がですか、
皮、あのなんていうのかな、すごい筋がいってるところが細いような気がする。あ、詰まってる。
ああ、なるほどね。
詰まってる。割とヒノキは
裂け方がその、うん、細長く裂けるというか。
うん。うん、でこうちょっとヒノキは年いっちゃうとその木肌のところがこうピリッピリッと。
大体としてなんか一枚が大きいというか。
うん。
難しいですね。
難しいね。
表現するのはね。前の会社の上司がこうどうやって樹木を見分けるんですか、そんな見たら分かるやろでもその通りなんですよ。そこしかないけど見たら分かる、口で説明してみてもやっぱ難しいと思うんですよね。
ですよね。
葉っぱとかでもね、こうね、あの陶板系で巨子があって住居子でとかね、
そう分からへん、
そういう
何巨子だ
このギザギザ巨子、
ギザギザ、あ、葉っぱの先っぽのギザギザ巨子っていうの、
あのノコギリの、
あ、え、ノコギリが分かるけど金辺になんか
金辺にあの
ギザギザ、
あのいですね、居合のい
住居の居、
うん、居か、
居か、うん、金辺に、あ、へ
え、あ、そうそうそう、
金辺、
今日はね
無専門用語やね、
そうです、
あの鶴の場合はまあ樹幹葉っぱのとこやね、うん、を下から見て大体あれ、20メーターぐらいはあるもんね、今やったら。
まあ、40
下から15ぐらいかな、自分の身長を入れちゃうと、うんうん、そしたらね見えないのよ、それとあの光がこう上から当たってるところを下から見ると見にくいから、うん、見分けにくいから山に入った時に下見るね、どんな葉っぱが落ちてるか、うん、それで杉かるの正解、
はい
はい、うん、山に入った時にうとんど入ったんですよ、
はいはいはい、
女座のうとんどに入った時に、はい、上に行ったら頬葉があった、
ああなるほど、
うん、この大きな葉っぱ何って足立さんに聞いたら、うん、そしたら「ほうばや」って「ええー、ほうばって信州や思っとったから私食べる方から入るからねほうば焼きから入るからえこれ持って帰ったらできるやん」って言ったんやけど、うん、でほうの木がどこにあるか分からへんだけど、
あそうです、まあ近くにある
んですよね、まあ、近くやろね、あんまり見ないけどやっぱりこれ臓器かな、ひょっとでの葉、
ひょっとでの葉、
私らのとこひょっとでっていうね、サンキラ、わかんない、サルトリイバ
ラ、あはいはい、はい、
おお、学名がサルトリイバラ、
多分
多分、うん、私らのとこはひょっとでってい
う、ああそうなんです、
ね、なんでか言うとね、あれで柏餅作る、
ああはい、この辺もそうじゃないですかね、
うん、うん、でまたそれがひっつくのよ、はい、餅に、
ああはいはいはい、うん、
で、ひっついて、それで、あれ、さっと米粉で作ってたの、私らのおばあさん、
そうですか、
うん、うん、だから固くなる、うん、米粉やからね、うん、そこにひょっとでの葉がつくでしょ、うん、でそれをまた焼いて食べる、
あ、葉っぱごと、
うん、うん、
お
焼くっていうか、あ、ごめん、蒸す方かな、あ、もう一回蒸して、もう一回蒸しても、あの先っぽがもうカンカチになってる、ね、うん、うん、それでいっぱい作ってたよ、うん、あのサナブリに言って、うん、別にサナブリ
サナブリです、出ましたサナブリですね、サナブリを僕最近知ったんですよ、
そうな、でも私お料理教室やっとったでしょ、
はいはいはい、
せやからそのあとサンキラ、うん、ひょっとでの葉をお父さんと取りに行った覚えてる、うん、どこにあんのって聞いて、うん、で扇町のあそこにあるってね、うん、はいはい、でそこに行って明日料理教室ねって言ったらお父さんと二人で、うん
そういう話はね、
いかがでしたでしょうか。時間の関係で最後まで聞いていただけないのとても残念です。上野さんとはね、あの Facebook でもつながってまして、あの彼の活動を Facebook でも見せていただいてるんです。森の健康診断とか薪割りの会とか、もう日常生活の中で、うん、本当にその未来の山、それを考える模索する、ちょうどそういうところかなっていうところで、鶴もフェイスブックの中でもいろいろとコメントをいただいて教えていただいてます。こうして1話ずつ話を終えて、その中からテーマを持って、またどなたかとお話をさせていただいて、困っている山千葉を救うというものを皆さんと一緒に誕生させたいって思っています。鶴が死んでも生きててくれる、そのようにしておきたいなって思ってます。だってね、いくら頑張っても杉ヒノキにはかなわん、いくら頑張っても山にはかなわんって思います。山を知っている人に会うとね、頼むから今から300年生きててっていうふうに思わずそう言ったことがあるんですけれども、それでも山にはかなわない。多分杉ヒノキの植林をされた人は自分のことではなくって、息子のことではなくって孫の話しながら植林されたんだろうなってそう思います。だからジルも孫のことを思いながら、皆さんと一緒に使えるものを開発したいって思っています。こんなお話続けていきますね。また来週もお楽しみに。つるちゃんでした。
この第3話は平成27年12月に制作したもので、平成30年12月につるのナレーションを吹き替えました。吹き替えてアップした理由は、小田和正さんの曲がBGM で貼られていたものしかなく、これを抜く方法がないので、鶴のナレーション部分を入れ直しました。この作業をするのに気が進まず後回しに。
後回しにしていましたが、ゆうきくんが音楽を提供してくれることになり、第3話のリリースに取り組む気持ちになれました。気が進まなかった理由は2つあります。その1つは、上野賢治さんが昨年の2月に39歳の若さで亡くなられたことです。このラジオ制作で一番最初に上野さんにインタビューのお話をして、丹波市森林組合の中尾組合長さんと上野さんのインタビューをいただき、スタートをし続いています。森林施業プランナーの試験勉強でもお世話になりました。現場では強行直径のデータを一緒に取らせていただきました。鶴が森林施業プランナー協会主催の研修で体験発表をすることを中尾組合長さんに伝えたとき、上野がおったら喜ぶのにと言われました。上野さんはこんな存在の人です。もう一つ気が進まなかった理由は、最初の頃の話の内容が幼くて恥ずかしいことです。でも聞き直していて純粋でええわと思いました。上野さんは、上野さんの声はこのホームページがある限り残させていただきます。